ください。敬神愛人と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の22章34節から40節までをご一緒にお聞きいたしました。このところで主イエスがファリサイ派の人から質問をされています。聖書の中で何が最も大きな教えなのか、そのように尋ねられています。36節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。律法の中でというのは旧約聖書の中でというふうに言い換えてもいいのですけれども、何が一番重要でしょうか。でこれを尋ねた人はファリサイ派の人だったというふうに言われています。で時折言われることですので、お聞きになったことがあるという方いらっしゃるかもしれませんが、イエス様の時代のファリサイ派の人たちというのは旧約聖書を詳しく読み込んでいて、そしてそこから613もの掟があるのだというふうに教えていた、そんなふうによく言われます。613なんてなかなか覚えにくい数字だと思いますけれども、実は覚えやすい覚え方がありまして、禁止命令は365あるんです。だから365日1年と同じ日数だけ1日に1つずつ禁止されてるって考えればいいんですね。もちろんそうじゃなくて365全部守れって言われてるんですが、365という数字はそう覚えやすい。そして積極的にこれをやれっていう方の数字は248なんです。二神が8なんですね。で365と248を足すと613で、そういうふうに覚えるとあれいくつだっけって思っても、別に613 あるってことを知ってるからって自慢ができるわけでもないんですけれども、そんなふうに覚えやすい数字だというふうに思います。で、613もです、やってはいけないとかこれをやりなさいって掟があると、普通の人はもうそれを覚えきれなくなってしまうだろうと思います。ところがファリサイ派の人たちというのはそれを丹念に覚え込んでですね、自分たちはそれを守ってるんだというふうに主張してたんです。で、ファリサイ派ってよく聖書に出てきますけど、そのファリサイっていう言葉は当時のヘブライ語で分け隔てするとか分離をするという意味の言葉だったというふうに言われています。ファリサイ派の人たちは自分たちが旧約聖書の中に教えられている掟、613の掟を全て守ってると主張する、そしてその点で他の大方のユダヤ人たちとは違うとても敬虔な生活を送っているんだ、そういう点で他の人たちと自分は違うという意味でファリサイっていうふうに名乗ってたんです。ですからファリサイ派の人たちにしてみると、自分がファリサイ派である、ファリサイっていう名前を持って呼ばれてるってことはとっても誇らしいものであったわけです。当時のファリサイ派の人たちがどんなに自分たちのありようを誇らしく思っていたか、でイエス様がそのことを例えの中で、例え話の中で、おっしゃっているところがあります。ファリサイ派の人は、イエス様に言わされてうぬぼれ屋で、実際以上に自分のことを大きく考えすぎてるって、そういう思いを持ってらっしゃるんですけれども、あるファリサイ派の人がいたといって例え話で、話をしておられるところがあります。ルカによる福音書の18章9節から12節のところですが、ちょっとそこを聞いてみようと思います。ルカによる福音書の18章9節からというのは私の聖書だと144ページになります。144ページの上の段の、段落が変わったところぐらいからです。 ルカによる福音書18章の9節から12節までをお読みします。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人でもう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食し全収入の10分の1を捧げています。でいささかファリサイ派の姿をデフォルメして風刺的に語っているのかもしれません。しかしここに語られている姿が、これがやっぱり当時のファリサイ派の姿であった、そう言っていいだろうと思います。このファリサイ派の人はお祈りをするんです。お祈りの中で、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、感想を犯すものでなく、またこの挑戦のようなものでないことも感謝しますって、これはやっちゃいけないことです。やってはいけないことをやらずに済んでいることを感謝しますってお祈りしているわけですね。そして後ろの方では、私は週に2度断食し全収入の10分の1を捧げていますというのは、これをやるべきだということを私はやれているって、そのことを、やっぱり感謝して誇っているわけです。自分は旧約聖書の掟に照らして613もの掟に照らしていささかも後ろめたいところがない。むしろ良いこと、称賛されるべきことを積極的に行っているんだって、そういうふうにファリサイの人たちは自分自身に自信を持っていたわけです。で、ファリサイ派の人が、自分でそんなふうに自分のことをですね、確かだと思っていただけではありません。実は当時の大方のユダヤの民衆もまた、ファリサイ派の人たちは大変敬虔な立派な行いの人だというふうに考えて尊敬をしていました。使徒言行録の5章にはですね、そんなふうに人々から尊敬をされ、また愛されていたラビの一人が名指しをされて出てきます。これは特に開きませんが、一言でこんなふうに紹介されているんです。民衆全体から尊敬されている律法の教師でファリサイ派に属するガマリエルという人がいたっていうふうに出てきます。ですからファリサイ派の人っていうのは自分で、手前味噌に誇ってるだけではなくって、民衆全体もまたですね、あの人は本当に聖書を熱心に読んでいるし、聖書に忠実な暮らしをしてるんだというふうに認めていたわけです。で、そういう意味でファリサイ派の人っていうのは、もし、今日私たちの間にいたらやっぱり立派な人だって私たち思うんじゃないかなというふうに思います。ファリサイ派の人の在り方 の、 その根底にはですね、一生懸命聖書の言葉を行って生きていきたいって、そういう願いがあって、それを実際に実行に移しているっていう、そんなところがあるわけです。ところがなんです、イエス様はそういうファリサイ派の人たち、当時の社会一般からは非常に尊敬をされていたし、自分でも自信を持っていたそのファリサイ派の人たちの姿を、当時の大方の人が考える考え方とは違う観点からご覧になるんです。当時の大方の人がファリサイ派の人をその立派だとか尊敬してたのはなぜかっていうと、他の人たちと比べて立派だからです。ファリサイ派の行いを見ていて、とても私にあんな真似はできないってみんなそう思うから、あ、ファリサイ派の人立派ですっていうふうに言うわけです。ところがイエス様は人間を、比べてみてどれくらいマシだとか立派だとか、そういう観点からは、人をご覧にならないんです。イエス様はどんなふうに人間をご覧になるか、その人がずっと一生生きてって一番最後にその一生を終えた時に神様の前に立たなければいけない、そしてその時に本当にその人が何の罪も過ちも犯さなかったと言われるくらい正しく清いのか、でそういう観点から一人一人をご覧になるんです。で、イエス様がそういうふうに 人間一人一人をご覧になるというのには訳があります。それはイエス様という方が私たち人間のため、私たち人間のために十字架におかかりになる、そのことのためにやってこられたということに関係しているんです。でイエス様が十字架におかかりになった、そして復活なさった。でこのことというのは、その十字架の出来事が起こってから2000年も教会がずっと毎週毎週礼拝の中で言い続けてきていることです。私たちが2000年もの間毎週の日曜日そのことを言い伝えながら、覚えている、それがイエス様の十字架ですが、しかしあの十字架って何のために起こったのか、それは私たち人間の罪をイエス様がその身に背負って、私たちの罪と過ちの身代わりとなってくださるためにあの十字架の出来事は起こったんです。単刀直入に言えば、主イエスは私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださっています。私たちの罪や過ち、それを私たちが犯して生きてしまう、その時にその私たちが自分の過ちや罪の報いを受けて滅びなくていいようにイエス様が代わりに十字架にかかってくださっている、そういうところがあるんです。ですからイエス様は、ご自身の十字架によって人間が本当に罪を許され清められるんだということをとても大事にお考えになります。私たちがイエス様の十字架をよそにして自分は正しいんだ、許される必要はないと言い張り続けてです、そしてもしそのまんまイエス様と関わりないものとして生きてしまったら私たちが滅んでしまうということをイエス様は心配にしておられて、それで一人一人が本当に神様の前にこの人は罪がないのかということを真剣にご覧になるわけです。新約聖書のローマの信徒への手紙3章の23節から25節のところにこんな説明がされています。ローマの信徒への手紙の3章の23節から25節というのは、私の聖書だと277ページです。277ページの下の段の一番最初の行からです。277ページ下の段、ローマの信徒の手紙3章23節から25節をお読みします。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。ちょっとすぐに腑に落ちるという言葉じゃないかもしれません。ここに語られていることはこういうことなんです。まず言われていること、それは人はみんな罪を犯しているということです。人間はみんな罪を犯しているんだ、罪人なんだというふうにここに言われています。こういう言い分にはファリサイ派の人は大いに反発をしただろうと思います。自分たちは正しい清らかなあり方をしているんだと思っていましたから、ファリサイ派の人がですね、あなたも罪人なんだなんて言われたら冗談じゃない、私は613の掟をいつも守っているし聖書に照らして何にも間違いのない歩みをしているはずだというふうに反論したに違いないんです。でもイエス様はそう考えにならないんです。ファリサイ派の人が確かに聖書の言葉に忠実に生きようとしている、そのことは、その通りだとおっしゃるだろうと思います。しかしたとえそうであったとしても、何にも悪いことをしていないとしても、それでもその人に罪がないって言えるのかというとそうじゃないってイエス様はお考えなんです。人は皆罪を犯している、 そういうふうにここに言われているんです。この言い方というのは、もう2000年の間ずっと、この言葉につまずく人というのがいらっしゃいます。あなたは罪人なんだって急に言われると驚くって、そういう方は、まあ、当然いらっしゃるだろうと思うんですね。なんでそんなこと言われなきゃいけないんだ、教会に行くと二言目には罪罪って言うから嫌だって、もう行くもんかっていう人がいるっていうことは聞いたことがあります。私に向かって面倒そういうことをおっしゃった方はいらっしゃいませんけれども、もしかしたらそういう方はそーっと教会に来なくなっちゃってるのかもしれません。でもそれは実は本当のことなんです。どうしてそんなことが言えるのか、私たちの命を考えてみたいんです。私たちは誰もがです、自分で生まれようとして生まれてきた人はいません。私たちは気がつくとみんな生まれさせられていて、気がついたらこの地上で生きていく、でそういう人間です。ということはこの命って私たちが自分で手に入れたものじゃないんです。神様から贈り物として私たち一人一人に例外なく与えられているものです。あなたはそこ生きていいんだよ、そういうふうに神様から手渡されて、私たちは命をプレゼントされてこの地上に生まれてきたんです。でもじゃあなんで神様はそういう命を私たちに贈り物として与えてくださったんでしょうか。普通はそんなこと考えないんだと思いますね。なんで自分に命があるのかなんてあんまり考えない。普通はですね、私はもう当然生きてるのが当たり前なんだ、ここにいるんだから間違いないだろうって思って終わっちゃいます。しかしそう思ってしまってると私たちの罪っていうのは分からずじまいになるんです。神様が私たちに命を与えてくださって私たちがこの地上を生きるようになっていること、それはなぜか、それは私たちが自分で満足するために命を与えられているんではないんです。神様は私たちの命を何のために与えてくださっているか、それは私たちがこの命を生きることを通して本当に喜んで生活をして神様に感謝をして、そして隣の人のことを思いやりながら一生懸命にお互いを支え合って生きて、みんなで喜びを分け合い助け合い支え合って、その喜びがどんどん大きくなる、そのために実は私たちの命を与えられているんです。私たちはこの人生を何のために用いるのか、自分の満足を求めて生きる、そういう人は世の中に大勢いますけれども、しかし本当はそのために命があるんではない。私たちはもちろん自分も喜んでいいんですけれど、しかしその喜びを持って周りの人たちを支えていくし、みんなでそうやって喜び合ってですね、本当にここに生まれてきてよかったね、命って素晴らしいねっていうふうにみんなで喜び合うように、一人一人の命っていうのは与えられている、そういうものなんです。神様はご自分がお作りになった世界の中に喜びが満ち溢れるように、そして本当にここに命があってみんなで生きていることがいいことだというふうに喜べるようになるために命を私たちに与えてくださっているんです。ところがです、私たち人間はどういうわけかそういうふうに自分の命を考えないんです。私たちにとって命っていうのはもう気がついた時には自分に与えられているものですから、ここに持っているのが当たり前のものだって思ってます。そして自分の持ち物だと命のことを思うならば、この命は自分のしたいように用いていいのだ、自分のために命を生きるのが当たり前のことなんだって私たちは考えちゃうんです。みんなが生きて喜びを満たして本当にこの世界素敵だって、それを通して神様ありがとうございますって、そういうために命があるんではなくて、神様なんかいてもいなくても関係がない、この私が喜ぶために、この私が満足するために命があるんだって、私たちはついそういうふうに考えてしまうんです。でもしです、こんなことありえないんですが、この世界に生きている人間がたった一人だとすれば、 その一人がどんどん自分で喜ぶ。でそれが神様がこの世界を作りになった目的と一致するんだということはあるかもしれません。もし私たちが自分一人しかいない、そういう人間であるのならば、自分本位のあり方というのもあり得たかもしれないんです。でも実際問題として私たちは一人で生きるんじゃないんです。今日だってここに私たち自分一人で礼拝を守っているわけじゃありません。横を見たらたくさんの兄弟姉妹がおられて、みんなで集められて御言葉を聞き、そして神様に生かされてるんだ、そして交わりの中に置かれてるんだということを覚えるようにここに集められています。神様ご自身がおっしゃってるんです。一番最初のアダムを作った時に、人が一人でいるのはよくない、彼に会う助けるものを作ろう、そうおっしゃって私たちの隣の人というのは作られてきているんです。私たちはお互いにです、お互いを助けるものとして作られています。みんなが同じような考え方をしないのはそのためです。同じ考え方をするんだったら同じように落ち込んじゃいますし、同じように浮かれちゃいますし、私たちは自分が失敗、浮かれるときには大いに浮かれて、そして失敗したらもうそれで終わってしまう、そうなってしまいます。いろんな考え方があり、いろんな感じ方があり、違いがあるのはですね、みんなその違っているところを持ってお互いに支え合い助け合うように神様が違いを与えてくださっているんです。そしてみんなでそうやって助け合い支え合いしながら、神様に感謝してこの世界をありがとうございますと、本当に命生きるって素敵です、そういうふうに私たちが生き、隣人を愛して生きるために私たちの命っていうのは与えられているんです。しかし現実の私たちはそうはなかなか生きていかない。どうしても自分の思いにこだわってしまって、自分の思いが実現するかどうかが自分にとって人生の意味なんだってなぜか思ってしまうんです。自分の思いが実現しないんだったら、そんな人生なんか生きる値打ちがないとすら思うことだってあるかもしれません。今生かされているこの命って神様からの贈り物なんだということを忘れてしまって、いつの間にか自分自身が命と人生の主人公になってしまいます。命の源であって、私たちにそこで生きていいんだ、日ごとにそうおっしゃってくださっている神様を忘れてです、神様抜きで自分のために生きてしまおうとする。その結果どうなるか、私たちは例外なく自分の人生って思うようにならないところがある、つまらない、嫌だって思いにとらわれてしまう。神様が本当にいいものとしてそこ生きていいんだよって与えてくださったものを、私たちはそれを無視してです、自分の思いで全てを測ってしまう。私たちは誰もがそんなふうに当たり前に考えてるんだと思います。特別なエゴイストとか自己中とか言われることのない人であってもですね、私たちは誰もが当たり前に自分の人生の中では自分が主人公なんだ、この命の主人って私なんだって思いながら生きています。でもそういうあり方がまさにこの命が与えられているっていうことから考えれば、盗作したあり方を歩んでると言わざるを得ない。聖書はそのことを大変重々しく、人間は罪を犯してるんだってそういう言い方をするわけです。だから私たちは犯罪を犯してはいません。犯罪を犯していなければ罪がないんだって大方の人はそう思うんですけど、悪い行いが罪、もちろん悪い行いという形をとって罪が現れる場合はありますけれども、しかし悪い行いをしなければ罪が全くないんじゃないんです。すでに私たちが自分の命は自分のものだ、神様のことなんか関わりなく自分の思いが満足するためにこの命があるんだと思い込んで生きている、そのところに私たちの罪があるんです。イエス様はそういう私たちの神様から離れてさまようように生きているそのあり方をご覧になって、そこに罪がある、そして本当にそのあり方を憐れんでくださるんです。私たちが神様の思いではなくて自分の思いを中心に生きてしまう、その結果って実は 深刻です。どうしてか、神様が私たち生きられるように世界を用意してくださって、その中に私たち生まれさせてくださって、私たちもそのこの世界の中でお互いを支え合い助け合って喜びを満たすための一つの働き人として置かれてるはずなのに、その働きに向かうんではなくて自分の思いが実現するために生きてんだと思ってしまう。みんながそんなふうに自分中心に思ってますから、その結果どうなるか、私たちは自分の人生を感謝できないし喜べなくなっちゃうんです。もしこの世界が神様のものであって、神様に仕えるものとして私は今日生かされてるんだ、この命も神様に仕えるものとして、この私の小さな働きも神様が用いてくださるんだ、そう思って生きるならばです、多少困難なことや難しいことに出会うときにも、でも神様が最後の責任を持っていてくださる、そしてこの私を支えてくださるに違いないって、そう思って、本当に大変なところでもです、神様が生きていいんだよって言ってくださるから私は生きることができる、本当に喜んで感謝して、神様ありがとうございます、この命を生きることができて感謝です、精一杯私の今日の生活に使いたいと思いますって言って、私たち生きていけるに違いないんです。ところがそれができないんです。なぜか、自分の思いが実現しないと嫌だっていう、そういう思いが自分の中にあるからです。ごく普通の当たり前の人間はそんな風にですね、実はとってもいいもの、豊かなものとして与えられているはずの命と人生をとっても惨めなものとして過ごしてしまいがちなんです。イエス様、主イエスキリストという方に出会わないならば、出会うことがなかったなら、私たちは結局はどう生きざるを得ないか、自分自身の願いや思いを形にしよう、そう思って一生を生き、そして最後には思うようにならなかったと言って一生を終えていくほかありません。たとえこの世界の中でどんなに出世を成し遂げ、あるいは成功を手にしたように見える人であってもです、私たちは最後には自分の思うようにならないと言って一生を終えるしかない。なぜか、だって私たちいろんなものを手にできたらずっとそのまま続けたいって思うでしょう。私が豊かであったらそのまま豊かさのままずっとどこまでも右肩上がりで大きくなっていきたいって思うに違いないんです。私たちの欲望とか欲求っていうのは底なし沼みたいなところがあってです、次々に、何かを得たらさらに先よさらに先よって願います。でも私たちの体ってそうできてないんです。私たちが不死身でどこまでも無限に体が成長し続け、いろんなことが大きくなり続けるんだったら、自分の思いを永久に実現して生きていけるかもしれませんが、私たちの体は必ずどこかで衰えが来て、そして衰えていくときにはです、周りには自分の願いを実現しようとしている人間がいっぱいいるわけです。そうするとその人たちは自分の思いを実現しようとして、他の人が、その力が衰えていった、弱っていった私たちの代わりに自分の思いを実現していく。そうなると私たちは最後には自分の思いは実現できないって、そうなっていかざるを得ない。人間の一生ってそうです。私たちは今生きているからずっと無限に生き続けるわけでも、無限に成長し続けるわけでもない。私たちは最後には地上の生活を終えていく、そういう命を生きているんです。神様は私たちがそんなふうに神様抜きであったなら最後には惨めになってしまうということをご覧になっていて、そして本当に深く憐れんでくださって、そういうふうに自分中心の生き方じゃない別の生き方があるんだということを何とかして知らせようとしてくださるんです。旧約聖書の時代にはモーセに十戒を与えてくださって、あなたが生きる生き方っていうのは自分中心の生き方じゃないんだ、この私が教えるこの教えに従って生きていったらいいんだって律法を与えてくださいました。でファリサイ派の人たちはそれに従おうとして613もの掟を見つけ出して正しいって言ってるわけですが、しかしどんなに掟を守ってもですね、自分が本当にそれで、安心なんだって思えないんです。どうしてかっていうと、神様に信頼するっていう最初一番根本のところが見失われているからです。正しいことができてるんだって、そうやって誇るだけでは私たちは本当には平安になれないんです。神様は、律法を与えるだけでは人間が本当に神様のものとして生活できないのをご覧になって、そしてご自身の独り子であるイエス様を私たちのためにこの世に送ってくださいました。 私たちと同じようにイエス様がお生まれになり、それどころか介護家から十字架までの歩みってよく言われますけれども、イエス様は本当にこの地上の低い底辺と言っていいようなところを歩んでいかれました。私たちが思うようにならない辛い不自由さを抱えてるってもし自分のこと言うんだったら、イエス様はさらに低いところを歩んでおられます。ですから、どんなに私が今境遇が恵まれてないと思う人でも、もしイエス様がやってて、じゃああなたの人生と私の道と取り替えっこしようかって言われたらですね、私たちはとってもそれはやっぱり結構でございます、私は今の自分の生活で結構でございますってきっと言うに違いないんです。取り替えちゃったら大変です。私たち最後に十字架にかかんなきゃいけなくなりますから、イエス様はしかし私たちのために本当に低い道を歩んでくださった。しかしその中をイエス様はずっと神様に信頼をして、この人生であってもこの道であっても神様に信頼していいんだって私たちに教え続けながら終わりまで歩んでくださっているんです。イエス様はそういう方としてこの地上においでになってます。だから神様抜きでも私は正しいって平気でいるって、そういうあり方をとってもイエス様は敏感に感じて、それに反発をなさるわけです。神様抜きで平気に生きていて自分は立派だと思っている人は一人もいないのだ、人はみんな罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている、神様の温かな光の中であなたは生きていいんだって、そういうふうに自分の人生を感じられなくなってるんだ、イエス様はそうおっしゃるわけです。そしてそのイエス様が今どの聖書の掟が一番大事ですかって尋ねられて、二つの戒めお答えになります。マタイによる福音書に戻りますが、マタイによる福音書の22章の37節に一つ目の返事をなさいます。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、そう言われていますけど、これは別に言えばです、あなたに与えられている能力や感受性や感性のすべてを挙げて神様を愛すること、それがあなたの人生に大事だっておっしゃっている言葉です。あなたの魂、あなたの命全体をもって神様を愛し、神様に感謝して生きる、それがあなたの生きていくべき道なんだ、あなたの命ってそのために与えられてるんだ、それが本当にあなたの一生明るく神様の光によって照らされて生きることになるんだってイエスも教えられます。そしてファリサイ派の人が尋ねたのは、最も重い掟、最大の掟は何ですかっていう問いですから、一つ答えればいいんですが、イエス様はすぐにもう一つあるんだというふうにおっしゃいます。それが39節40節です。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。命を与えてくださった神様に感謝をして、精一杯この命をその神様にお仕えして生きるということが私たちに大切なことなんですが、それは実際には隣に生きている隣人を愛するという生活の中で実現をされていくことになるんです。どうしてか、神様は私たちを愛してくださいますが、しかしそれはこの私だけ愛してくださってるんじゃないんです。神様は一人一人の人間みんなに命を与えてくださって、その人が本当に喜んで生きることができるように、そのために私たちに命を与えてくださってるんです。だからこの私のためだけに、愛があるんではない。神様は全ての人を愛そうとしてくださってるんだから、その人隣にいる人を愛せるのは誰かって、私なんですね。隣の人を愛するためにあなたの命はあるんだ。でその2つのこと、神様を本当に愛しなさい、そして隣の人を愛しなさい、でそれを、一言で標語みたいに言ってしまうと今日の説教の題になります。敬神愛人、神を敬い人を愛しなさいっていう、そういう言葉になります。 で、実はこの神様を敬い人を愛しなさいっていうのは、気がついてみると実戒の2枚の板に書いてあることそのままだというふうに言うこともできるんですね。あの実戒は石の板2枚に刻まれていました。で、最初の1枚目の板にはどういうことが書いてあったかというと、神様に対して私たち人間がどうあるべきかっていう神様と人間の間柄のことが書かれていたんです。2枚目の板に何が書かれていたかっていうと、あなた殺してはいけないというところから始まって、人間同士お互い同士の交わりのことが、書かれていました。ですから、神様を敬い人間を愛しなさいというのはあの実戒の板に書かれたことをそのまま行いなさいということにもなるわけです。で、ただです、そうは言ってもなんです、じゃあ敬神愛人という言葉を知ってさえいれば、それで私たちがそういうあり方をすぐできるのかっていうと、なかなかそうはいかないわけですね。どうしてか、私たちはもう何度も繰り返し言ってますけど、自分中心が当たり前だからなんです。私たち自身のありよう、日頃のありようを思い出してもすぐに思い当たると思うんです。神様を全身全霊を持って愛するんだなんて言ってみて、その言った当座はあの頭に血が上ってていいんですけれども、すぐに忘れちゃうんですね、その言ったことをね。気がつくと神様愛するんだって固く決意をしてもです、もう数時間後にはすっかりその思ったことを忘れちゃって、神様抜きで生きてしまう、そんなところがあります。あるいは隣人を愛するんだ、それは大事だ、私の命は隣の人を愛するためにあるんだ、その通りです、アーメンって思ってですね、ここから歩んでいってもです、頭で分かってても、あの私たちの隣に実際に暮らしている隣人ってあんまり私たちにとって都合のいい人たちばかりじゃないんですね。あの中には気難しい人がいたりです、あるいは昇進でなかなか心を開いてくれない人がいたり、いろいろです。私を愛してくれる人に私が喜んで愛し返すというなら私たち割と、楽にできるかもしれないんですが、しかしもうこの人乱暴で手がつけられないって近寄ったらどうなるか分かんないという人だって世の中にいるわけですね。それも隣に来ちゃったら困りますね、これ隣に来ちゃった、でも愛さなきゃいけないのかなって言って、関わりを持ったら大怪我をさせられるなんてことだって人間関係の場合にはないとは言えないわけです。とても私には愛せません、そんなことが出てきます。私たちが隣の人を愛すんだと言ってもです、実は私たちの中にもともと蓄えられている愛ってとても貧弱なんです。あの私を愛してくれる人なら喜んでそれに応えるくらいのことはしますけれども、私に、傷を負わせるようなもの、私を攻撃するような相手に対しては途端に私たちの愛の蛇口って閉まっちゃうんですね。もう固く閉じて絶対水が出てこないようになる、そんなところがあります。でもイエス様の愛って考えてみたら、十字架にかけられてそのかけている相手をそれでもその罪を許しくださいってお祈りしているわけですから、私たちがもともと持っている愛とは違う愛なんですね。そしてもし本当に隣の人を愛しなさいってそういう愛に生きるんだとすればです、それは私たちがもともと持っている自分の愛で事足りるということにはならないはずなんです。むしろ私たちはあの十字架の上を見上げて、そしてどうか私に愛する勇気を与えてください、そういうふうにお祈りをしながらですね、とてもその、相手を愛しますなんて言えないかもしれません。でも何とか関わりを絶たないくらいにですね、何とか交わりを保っていって、いつかどっかでチャンスがあったらその相手を本当に分かり合い愛せるようになるといいなって思いながら、伴っていく、寄り添っていくような、そんなあり方をするのが精一杯かもしれませんが、しかしそれだってエネルギーがいるんです。その時に私たちはどこからエネルギーを得るのかといったら、この人だって神様が愛している人だ、イエス様がこの人も愛してくださって十字架にかかってくださったんだ、私たちはですからそのもう本当に自分が愛せないと思う相手に向かっていく時には、イエス様の後ろから恐る恐るついていくような感じでですね、 その相手に近づいていくようなところがあるかもしれません。しかし私たちはそういう仕方でもってでも、本当に、お互いを愛して生きるのでなければ簡単に交わりを放棄して、お互い孤独になってしまうところがあるんです。神様は私たちがなかなか隣人を愛することができない、そして神様を敬い神様を愛することもできない、そのことをご存知だからこそイエス様をこの世界に送ってくださったんです。イエス様は解剖家から十字架までの低い道をたどって私たちの間に、神様に信頼するということはどういうことなのか、その姿を示してくださいました。また本当に当時の徴税人とか遊女とか罪人と言われる人たち、この人たちはまあよく言われるのは世の中から阻害されている人で、イエス様はその味方だなんていうふうに簡単に言われますけれども、実はですそういう人たちと付き合うのはなかなか難しいことだと私思います。社会からこうつまはじきにされてもともと傷ついているところがありますし、またなんとか自分の生活を社会の外でも成り立たせていかなきゃいけない、そうアウトローなところがありますから、そういう意味では場合によっては法に触れるようなことだってやってるかもしれない。それが当たり前の中に入ってって、その人とさ仲良くしましょうったって普通には私たちなかなかできないです。イエス様はしかしそういう人たちの交わりを実際持ってくださったんです。そういう人たちを愛してくださったんです。おそらく聖書の中にあんまり書かれていませんけれども、イエス様はですね、裏切られるってことだってあったに違いないんですね。イエス様のことは書いてませんけれども、私の前任の北先生が松沢教会に行って総年会で伺ったときにですね、松沢教会を一番最初に開いた香川豊彦という牧師の話を聞きました。香川牧師が神戸の貧民街で伝道を始めたときのことです。とっても親切な人がいて、まあよくいらっしゃいました、お風呂にお入りくださいとお風呂に入れてもらってる間に服を全部持ってかれちゃったんだそうです。裸ん坊になっちゃって着るものがない、困り果てて女物の着物をしばらく着て、神戸の貧民街を歩いていて、女物の服着てんの誰だって、あれやその伝道者らしいと言って噂になったというようなことをその時にお聞きしましたけれども、いろんな要するに本当に、なんていうのかな、この世の、一番底辺で生きるってそんなところがあるんだろうというふうに思います。私たちは、ある程度の豊かさがあるから礼節をわきまえるようなことができるところがあってですね、本当に、貧しいところではそれができないで生きてしまうということってあるかもしれない。私たちだってもしそういう状況に陥ったらそういう惨めなあり方をするかもしれないです。しかしイエス様はそういうところに入っていってその人たちを愛され、そして十字架に至るまでそういう人たちと付き合い、最後には十字架にかかっていかれたんです。でそういう仕方で実は交わることができるのだ、生きることができるのだということを私たちに示してくださっています。そういう意味ではイエス様のご生涯っていうのはなんか人間の罪に対して喧嘩腰でですね挑んでいるところがあります。人間が罪人だから神様から捨てられるなんて決してないんだぞということをですね、どんな生き方をしている人にも出会っていって、あなたは本当に神様に信頼して生きることができるんだ、隣の人を本当に愛して生きることができるんだということを地上のどこにでも実現していこうとして歩んでいかれた、そんなところがあります。私たちはそういうイエス様の歩みを聖書から聞かされるんです。そしてとりわけ一番最後の十字架に挙げられて、私たちのために父よ、この人たちの罪をどうかお許しください、何をしているのかわからないでいるのです、そういうふうに取りなしてくださっているイエス様の祈りを聞いて、たとえどんなに苦しい辛い状況に立ち至っても、そこでもなお神様に信頼して生きていくことができるし、そして最後に私たちがたとえそこで死ななきゃいけないとしても、それでもなお神様に自分自身を委ねて一生を得ることができるのだということを聞かされています。十字架の上を見上げて、さらに神様がそのイエス様の祈りに応えてよみがえりの朝をその先に備えてくださっているのだ、 そのことを迎えて、そのことを覚えて、私たちが生きていく、それが実は神様を心から敬い、また隣の人を本当に愛して生きていくということの一番の秘密なんだろうというふうに思います。そういう意味ではイエス様が何が一番大事ですか。ここでイエス様がおっしゃっている、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、それはただの、なすべき崇高な理想として語られているのではなくて、イエス様がご自身のことを指し示しながら語ってくださっている言葉だ、そういうふうに言うべきだろうというふうに思うんです。そして私たちは今日そのイエス様から、あなたも私についてきなさい、本当にあなたの人生がどんなにこの地上で困難に出会うとしても、それでもこの人生生きてよかったんだ、私の人生っていうのは大変だったけれど、しかし神様あなたが常にこの私を支えてくださり、導いてくださって感謝です、そういうあり方へと私たちを招いてくださっていることを覚えたいと思います。私たちは十字架の上を見上げ、復活の朝を見上げながら、この地上で与えられている今日の私たちの生活をそれぞれ精一杯に歩むものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちに主イエスキリストを送ってくださいました。自分のことしか考えられない私たち人間の間をイエス様がたどっていかれるのは本当に大変だったこと思いますが、しかしイエス様は不平をおっしゃらずに、嫌な顔もなさらずに、私たち人間と交わりを持って、最後は十字架までの道を歩んでくださいました。そして私たちに本当にあなたの前に清らかに、また与えられている命を朗らかに生きていく、そのような歩みを示してくださっていることを感謝いたします。イエス様の前に現れたファリサイ派の人はイエス様を試そうとして語ったのだと言われていますが、イエス様はそれにも悪びれることなく、本当に一人一人が生きるべきあり方をお語りくださいました。どうか私たちもそのイエス様の言葉を聞きながら、何よりもその言葉を語ってくださっているイエス様を見上げながら、私たちが弟子となってこの地上の生活を歩んでいくことができますように導いてください。この地上を生きるときに本当にさまざまな嘆きがあり、悲しみがあり、また困難や悩みがあることを思います。しかしその時にイエス様がこの私のために寄り添って歩んでいてくださり、この私のために十字架にかかり復活してくださっていることをどうぞ覚えることが許されますように。そしてどうか私たちがこの与えられている地上の命をあなたに喜ばれる本来の在り方をとって歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。